ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉則夫先生とお届けしていきます。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは健康診断の効果的な受け方と題してお届けしていきたいと思います。健康診断、皆さんは1年に1回ぐらい受けているでしょうか？
そうですね。
どうなんでしょう
結婚診断っていろんな診断がありますもんね。
そうですね。私は会社に所属しているので FM 鹿島の方で健保組合っていうんですかね、1年に1回、去年は7月に受けたので今年もそのぐらいに受けてくださいみたいな案内が来るので、なんとなく自動的に1年に1回受けるっていうように、ここ数年はなってるんですけれど、
そうですね、
はい、
会社に勤めてる人はね、家族も含めてでしょうけど、定期的にね、1年に1度必ず、ある意味じゃ義務的にね、通知が来て、それで異常が出るとね、保健師さんの指導を受けてくださいとかね、
そうですね、
なるので、結構健康管理はできてるんですよね。ところがそれをずっとやってた人が突然今最高65ぐらいまで働いてる人いますけどになってね、でも実は病気ってその辺から多いんですよね。
そうですね。
そうで、特にがんなんかはね、
はい、
で多い時になったら突然パタッとね、
はい、
何もしないというようになると結構危ないかな。
そうですね。国民健康保険に加入してらっしゃる方っていうのはやっぱり自分で申し込んだりしないと受けられないですよね。
そうですね。この番組しようかなと思ったのも広報鹿島っていうのがね、最近出て、そこに完全予約制で特定健診、循環器健診、がん健診をしますよみたいな案内があったので、それでちょっとそういうことに関してね、しかもよく見るとね、申し込み期間が数日間しかないとかね
そうですね
それ逃しちゃうとないみたいなね、
はい、
結構厳しいですよね。ですからちょうどテーマとしていいかなと思って選んだんですけど、
そうですね、受けるのを忘れてしまったり予約がめんどくさかったりっていうとね、数年受けてない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、鹿島市の広報鹿島9月1日号の10ページ11ページに検診の内容について、また予約期間なんかは掲載されていますのでご覧いただきたいと思います。ただ先生、検診って言っても、いろんな種類があって、多分私がこう受けてるのは特定健診って言われるものかなと思いますが、
特定健診はね、国民健康保険でやる特定健診は大体これはメタボ健診ですよね。
メタボ健診、
分かりやすく言えばね、メタボ健診ですので、いろんな項目が入ってるんですけど、まずメタボかどうかっていうね、基本的定義は男性はね、腹囲でお腹の周り測ってね、85センチ以上、女性の場合は、皮下脂肪が多いので、90センチ以上、男性の場合は、内臓脂肪が多いのでね、それでちょっと厳しくなってるんですけどね、まずあるとメタボに入るんですよね、でその中で基準として脂肪の量と血圧と糖代謝、糖の量ですかね、この3つの指標で、そのうち2つ陽性になる、内視は治療してるとメタボの基準に該当する、一つ該当していると予備軍というようなふうな判定になるんですね。
よく会社の検診なんかだとそういうふうにメタボリックシンドロームっていうふうに判定されると、大 多分保健師さんが来て指導してるかなと思うんですが、
それ大事なことですよね。特にあのまだね若いとか中年ぐらいまではね、やっぱり指導を受けて食生活を改善するとね、すごくその後にいい影響を及ぼすので、まあ、おすすめですよね。
わかりました。それからやっぱり気になるのはがん検診なんですけれど、コロナ禍で生活しているので、検診の受診率が下がったっていうのを聞いたんですけど。
そうなんですよね。あのまあこう検診の受診率を上げるためにね、市なんかでもかなり努力してね、毎年数パーセントぐらいずつちょこちょこちょこちょこ上げてきたのがね、一気にガクガクと半分ぐらいになっちゃったでしょ。でこれまた戻すのもね、なかなかコロナ今は無理ですけど、コロナが終わった後もね、努力しないといけないかなというような状況になっちゃいましたね。そう結果的に何が起こるかというと、がん検診の場合はがんの発見が遅れるということですよね。そうすると結局日本はね、あの早い時期のがんを見つけることが世界的に見て結構得意なので、それであのがんの生存率もすごくあの世界でもトップクラスになってたんだけど、下手するとねまたガクッとそれがある程度戻っちゃう、極端なこと言うとね、可能性もなくもないので、ちょっと問題になってますね。
検診でがん検診っていうのはどんなものが受けられるんですか？
これ例えばこの広報歌詞なんかを見ますとね、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、胃がんリスク検診、肝炎ウイルス検査ってこう並んでんですよ。でもちょっと説明しますとね、まあ、肺がん検診は結核もあの含めてんですけど、レントゲン、胸のレントゲンですよね、これを取るだけです、でもそれでですね怪しいと思ったら通知がいってですね、今度は精密検査は肺の CT 検査です、CT 検査っていうのは一番詳しい検査なんで、よくコロナなんかもね、よくあのすりガラス状とか言って問題になるのがあの肺の CT ですけどね、もうこれやれば一発で、もちろんそれからあの怪しいね、これはまあがんとは言えないかもしれないけど、あの半年後ぐらいにね、もう一回調べて大きくなってきたらがんの可能性が高いとかね、そういうような検査法になりますね、それから大腸がん検診はまあご存知の人も多いでしょうけど、便を取ってきて、2日法って言ってね2回取るんですよね。ここが肝なんですけど、大体1回陽性の人が多いんですけど、2回とも陽性だと2日とも陽性だとかなりがんの確率は高いですよね。で1回陽性でもですね、これは私は痔を持ってるから痔が出たんだって決めつけないのが大事だと思いますね。検診せっかく受けたのにね、がんがかなり進んじゃって見つかってる人の理由はね、そういうふうに本当はこれあの陽性と分かればすぐ大腸内視鏡ですね、まあ俗にカメラとも言いますけど、そういうので調べるのが一番正しいですね。
それでやっぱりポリープがあるかないかっていうのを調べるんですね。
そうですね、ポリープがあればまたポリープも取っちゃ、そのまま取っちゃうこともできますので、まあ、治療にもなるしね、それからまあ中にはがんが見つかることもあるし、まあ、いずれにしても早い時期に見つければ大腸がんはすごい予後がいいので、それであの命取れるってことはないですよね。
そうですね。それからまあ女性だったら子宮がん検診とか、
そうですね、
乳がん検診とかね、
まあ、ありますね。それも市でもやってますね。乳がん検診はあのまず自分でね、まあ、おっぱいをねこう検診法ってありますけど、こう手のひらでね、あの触ってですね、あのしこりがあるかどうかを、まあ、時々ね調べるのは結構大事ですよね。でね、一番気をつけなきゃいけないのは、最近でも時々うちだくも一人二人いましたけど、しこりに見つけたのにね、なんか怖いとか恥ずかしいとかなんか理由でね、半年ぐらいほっとくしているんですよ、それでいよいよちょっと大きくなってきたんで来たとかね、そうするとそれだけで1センチぐらい大きさが違っちゃうと、もう治療法もね全然違うんですよね。だから早い時期にね見つけた時に来てくれればなっていうのもあるので、まあ、だから自分でも怪しいと思ったらあの、まあ、この検診も含めてね、マンモグラフィーとかそれからエコーなんかでもね、分かりますし、あの怪しいと思ったらそこから針刺してね細胞診なんかできますので、まあ、ぜひねあのせっかくのチャンスを逃さないといいですね。
そうですね。
それからですね、
胃がんかなと気になるのは、
そうですね、胃はねやっぱりまだ日本でも減ってきたといえどもまたナンバーワンナンバーツーのところにいますので、でこれおすすめはねリスク検診ですね、これ私もこれ導入するのにねかなりあの お勧めしましたけど、血液検査でね、胃がんのリスクが分かるって画期的な方法なんですよね。
そうですね。
これはどういう方法かというと、まあ簡単に言えばですね、血液の中のヘリコバクターピロリっていうピロリ菌ですね、これがいるかどうかを抗体で調べて、ペプシノジェンっていう胃から出る、まあ、酵素があるんですけど、その値を調べると、はい、その酵素の値が高い人は胃の萎縮っていうかね、胃の粘膜が正常に近いんだけど、はい、低い人は逆に言うと胃の萎縮になっている、萎縮っていうのは線が減ってるってことなんですけど、はい、萎縮になるとね、がんになりやすいんですよ実は、それでましてね、萎縮になってしかもピロリ菌が、まあ、キロリ菌がいるから萎縮になるんですけど、
はい、
これはだから萎縮、何もない人とピロリ菌がいるけどまだ萎縮が起きてない人と、うん、ピロリ菌がいてしかも萎縮が起きちゃった人と、もう最後もう萎縮がもう進んでピロリ菌が逃げ出した人と、うん、これ4つ入れて、これ ABCD っていうふうにして判定するんですけど、
はい、
これはかなり正確な方法なんですね。ですからあのね、バリウム検査も今もしも出してますけど、
はい、
私はバリウム検査はやらないでですね、こっちのリスク検診をお勧めしますね。
胃がんリスク検診、鹿嶋市の場合はあの年齢がね、こう決まっているので、その年齢で受けるっていうことになっていますね。
そうですね、一回受けてもし B から D になった場合、 A はまあ必要ないんですけど、はい、正常ですから、内視鏡や検査してピロリがいれば除菌するということをやればね、まあ、これは毎年やらなくても済むので、ただ治療しなきゃいけないのは、あのピロリ菌をいなくさせた人はね、この検査ができない、はい、正しい値が出ないので。
分かりました。
出ない、はい、そうですね、はいはい、
ピロリ菌を除去したことがある方は受けなくていいってことですね。
そうですね、受けてもちょっと意味がないと、
分かりました、
ということですかね。
あと最後に伺いたいのは人間ドック、
はいはい、
なんか普通の検診よりランクが高い気がしますけれども。そう
です、ランクも高いしお金も高いですからね。
そうですよね。そう、お金もね結構かかるので、うん、何か補助とか出ないんですか。
まあ市によって違うかもしれませんけど、鹿嶋市の場合はね、
はい、
これはまだ9月30日ですから間に合うと思うので、までの間にですね、はい、人間ドックの健康診断をね、まあ、これ多分うちも含めて今いろんな病院でやってますけど、それの中の、まあ、値段もね様々ですけど、大体まあ3万円以上はするんですけど、
はい、
1万5千円は補助するというような制度もありますので、そういうのを使ってね、
はい、
やるとあの普通の検診の項目全部入ってますし、
うん、
大体スクリーニング、がんのスクリーニングとしてはね、大体十分な量が入ってますので、
はい、
こういうのをね、あのまあ数年に1回ね、うん、やっとくと、なんていうかな、手遅れになっちゃったなっていうのことがね、
はい、
防げんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
特別ながんはちょっと、膵がんとかね、
はい、
なんか今だに厳しいですけど、普通一般的ながんはね、これでなんとかなるんじゃないかと思いますけどね。
はい、さあ食欲の秋を迎えようとしておりますので、その前にね、体が健康であること非常に大事だと思いますので、健康診断ぜひ皆さん受けるようにしてください。
はい、
今日は健康診断の効果的な受け方と題して松倉先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。